富山お仕事探訪。このコーナーでは、さまざまな分野で活躍する方にスポットを当て、どのような仕事に従事しているかをはじめ、モチベーションアップの秘訣や日々の楽しみまで幅広くお聞きします。今週は井上神通堂代表取締役、井上貞信さんです。富山市小泉町にある井上神通堂は、時計、宝飾、メガネ、補聴器を取り扱っています。井上さんは日本眼鏡技術者協会 SS 認定眼鏡師、真珠科学研究所パールインストラクターです。今週は井上神通堂の仕事に迫ります。井上さん、ジュエリーのリフォームをされている方もこちらのお店でたくさんいらっしゃるそうですね。
は
い、
そうですね、お店の方ではですね、大体年に 2,3 回ですね、うちのお店の特徴として思い出ジュエリー相談会という名前としてですね、出して宝石の町 の山梨県甲府市ってあるんです。宝石の町って言われてるんですけれども、そこのメーカーさんをお呼びしてですね、ジュエリーのリフォームをご提案をさせていただいてるんです。で、職人さんが来てくださってるので、持ってらっしゃる指輪とかですね、ネックレスをきれいに磨いたりとかですかね、そういったものもサービスでやらせていただいたりとかしています。
はい、こちらに写真がありまして、皆さんがどんな風にリフォームされたのかというのがよくわかるんですけれども、はい、パールのブローチをちょっと形の違うものに作り変えたりとか、はい、あとはそのゴージャスな指輪を、はい、ネックレスに作り変えたりだとか、皆さんそれぞれ素敵に作り変えてらっしゃいますね。
そうですね、やっぱりタンスの中に眠っていて全く高価なものはそのままになってたものがあったんですけど、やっぱりタンスから出してあげてですね、やっぱり身につけてあげると、やっぱり思い出のものなので、また利用していただければですね、またその宝石も喜ぶと思いますし、またつけることによってですね、ご自身も気持ちも変わるんじゃないかなというふうに思います。
ただですよ、作り変えるとなるとどうしてもそのたくさんのお金が必要かなって思ってしまうんですけども、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、フルオーダーみたいな形になると、どうしてもやっぱりそれなりの費用はかかってはきますし、そういった中で、ただ例えばリングなんかですと、やっぱりそれとその使ってらっしゃる材料もそのまま使わせていただくので、工賃だけで済む場合もありますし、またちょっとリメイクって言って、例えば今使ってらっしゃる指輪の形の継続をそのまま残して、形を残しながらペンダントにちょっと改作をしてあげるっていう、そういったやり方にすると費用もそんなにかからないくもできますので、いろいろそれはまたご相談いただいたりしていただければですね、よろしいかなというふうにも思います。はい、
この思い出ジュエリー相談会、今年も開催の予定はありますか。
はい、4月に予定しております。
そうですか。
はい、
その相談会以外にもぜひお声掛けいただければいいですかね。
そうですね、お店の方ではですね、一応パソコンを使ってですね、メーカーの方と直接やり取りをしておりますので、だいたいちょっと 3G でですね、見ることもできますので、こういった形になりますよということができます。で、普段の思い出ジュエリー相談会の時とかですと、そういった枠って言いますかね、そういったものも直接持ってきてくれているので、そういったのも見ることができます。だからその辺が違いますけれども、ただお店でもお店にはたくさんの商品がありますので、こんな形のものでっていう形でも、お受けすることは可能です。はい。
さあ、そしてここまでのお話で息子さんはじめ、はい、井上さんご自身もいろいろな資格をお持ちだということをお伺いしてきましたけれども、はい、このお仕事するにあたって資格が必要というわけではないんですってね。
はい、本来から言うとですね、全くこれがなければこの仕事ができないというようなことはないんです。ただやはり僕らは今家族経営でやってますけれども、資格を取ることによってですね、よりお客様に安心感を感じてもらえるという部分があります。ですからやっぱりそういった言い方を変えると教育っていうことに対してはですね、常に前向きって言いますか、いろんな情報を得るような形で行っております。
さらに講習を受けに行ったりですとか、その更新っていうんですかね、はい、そういったことが必要な資格もあるんでしょうか。
はい、はい、メガネの場合はですね、私がやってる公益財団法人の眼科技術者協会がやってる認定環境士っていう資格はですね、毎年、実技とかあと講習を、昨年の場合はズームで半日の講習みたいな形で起きてですね、その後に試験があってそれを回答して協会に送って採点されてくるとか、そういったものもをやって3年に一度更新を受けてですね、やらせていただいてはおります。はい、
じゃあ日々勉強しながらお客様に接していってという感じなんですね。
そうですね、いろんなメガネだけではなくて多少の眼科知識もやはり皆様からやっぱりご相談を受けたりとかされることもありますので、我々はその眼科さんとのパイプ役みたいな形でですね、またご紹介させていただいたりとかですね、させてもらいながらやらせていただいております。はい、
井上さんはお父さんがこのお店をやってらっしゃったということだったんですけれども、はい、自分もじゃあこの道にと思われたのはいつ頃だったんですか？
これはもう生まれたと言いますかね、もう多分なるもんだと思っていましたので、昔って僕らの時ってなんかそのお家が後継ぐっていうのが当たり前みたいな感じで思っていましたので、そういう流れで来てましたので、多分もう息子たちもそういうふうに思ってたのかもしれませんね。
そうですか。はい、となりますと学校卒業してすぐお仕事スタートですか？
そうですね、学校卒業しまして、東京にいましたので、その後に宝石の学校にもしばらく行って、それから、宝石専門のお店の方にちょっと、2年ちょっとなんですけれども、そちらの方でまた修行させていただいてお店の方に戻ってきたということですね。はい、
じゃあ当時はお父さんとお母さんとご一緒に？
そうですね、あとお店の方も何かいらっしゃったので、そういった方も一緒にでやっておられました。はい、
何かそういった初期の頃の心に残る出来事などはありますか？
そうですね、お店に帰ってきた時っていうのはやっぱりいろいろ東京から来たっていうので、自分もなんかすごくそこでちょっと一瞬でやらせていただいてたので、ちょっと高ぶってた部分っていうか天狗になってた部分もあってですね、うちのお店自体がメインがその頃は外商がほとんど外商だったので、そして職域の方で販売をさせていただいておりましたので、そこで仕事をさせていただきました。あまりにもちょっと話をするもんですから、ちょっと生意気だというふうに言われ怒られたこともよく経験はしましたけれども、ただその怒られた方が退職するときに、もう今から随分前の話ですけども、その時に女房に指輪を買ったことがないっていうので、いやあんたから買うよっていうので買っていただいたっていう、そういういきさつって言いますか、そういうこともありましたです。お客様が見てくださってですね、そういうふうに言っていただけたのかなというふうにも思います。はい、
やっててよかったなとか、やりがい感じられる時っていうのは、その他どんなことがありますかね？
そうですね、やっぱりやらせていただいてて、自分たちにやっぱり喜んでいただける あのことがですね、やっぱりお客さんの笑顔がやっぱり一番かなというふうに思います。時計なんかですとやっぱり動かなかった時計が動くようになったとか、それはやっぱりあの父からいただいたものが動くようになったとか、おじいちゃんだったとか、そういったものが動き出したとか、あと、まあ、宝石を今みたいにリメイクしてですね、またあの形見ではないですけど、まあ、そういった中でですね、お守りにもなるんだよみたいな感じでですね、あのご紹介させてもらったりとかですね、あとメガネはやっぱり見えるようになったので、運転免許を取りたいんだけどなかなかギリギリでちょっと難しいって言われてたのがなんとか取ったって言っていただいたりとかですね、あと補聴器の方もなんかおられたんですけれども、今まで家族の方が外へ出ちゃダメだよって言われたんですけども、補聴器をつけることによって世界が変わったなんて言ってくださったという方もいらっしゃいました。まあ、本当にそういう中でですね、まあ、仕事をしててよかったなというふうにそういった時っていうのはやっぱり感じて、まあ、やりがいといいますか、そういったものを感じております。
お話は井上神通堂代表取締役井上貞信さんでした。27日土曜、28日日曜に店内で真珠祭りが行われます。伊勢志摩真珠振興会の協賛で数百点以上の真珠アイテムが販売されます。住所は富山市小泉町551、営業時間は午前10時から午後7時で、火曜日がお休みです。電話番号は 076-421-8075、 076-421-8075 番です。富山お仕事探訪、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。